世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。
On the way supported by Hi5。
皆様こんにちは、
キムです。
アラミです。
オンザウェイでは様々な背景を持った方のお話や身近な疑問を通して勉強の意味、目的とは何かを考えていきます。今回のコーナーはこちら、
サイン。
サインでは理系出身のお二人が身の回りの様々な疑問に学校の勉強内容をもとにお答えしていきます。
まあ、ちょっとですね、今回はあんまり理系っぽくないですけども、
はあはあ、
まあもう2022年ですよ。
そうねそうね、
そうなんです。2022年4月から実は学校の教育内容で大きく変わることがあるんですよ。知ってる？分かるかな？一回ニュースにはなったけど、
いやーちょっとね、最近ちょっと良くないんで、
ニュース見てない、
見てないみたい
な。家庭科の授業、
は
あ
は
あ、あピンとこんか。お金の授業が増えるようになったよ。
ああなるほどね。
聞いたことあるくない？
ああちょっと聞いたかもしれない。
うん、そうそう、お金の授業増えるんですよ。
はいはい。
でお金ってなんか知らんけど、はいはい、日本人ってタブーみたいな
風潮がない。まあそのどう言ったらいいんかな、まあ、あんまりわざわざ聞くのはみたいなところある、
うん、
まあ、他人のやつに関して ね、特に
とか、なんか投資とかって言われたらすごい敬遠する人が多かったりとか。
ああ、まあまあまあまあ確かにね。
とかなんやろね、あの貯金さえしとけばいいんですみたいな。
ああ、まあまあまあ、まあ、そういうのはあるね。そういうのはあるね。
とかそうやろ、なんかこう、まあ、お金借りるっていうのもね、そうあんまりいいイメージはつかないよね。
まあそうね、
うん、全部は全部悪じゃないんやけど、
うん、
とかまああと、まあ家でそのお金の教育を受けるっていうことも多分なかったと思うやん。
まあそうやね。いやそう、なんか別に具体的にね、こうした方がいいよみたいな話は別にないよね。
ないよね。
ちゃんと考えて使いなさいぐらいの。
そうなのよ。
それ言われてもな、ちゃんと考えてって言われて
もいい、ね、考えるね、材料もあんまりないし、うん、その、正直、学生時代と社会人で、ね、大きく差が違うのって、やっぱ税金とかの話全く知らんのよね。
ああ、そうね。そうね。
なんで住民税とこんな引かれんの、所得税みたいな。
うん、確かに。
なんで引か、なんで働いて税金納めなあかんねんみたいな。
もうなんかもう、なんならもう、最初からもう、分からなくしてくれみたいな。
いや、もうだから最初から書かずにひどいでくれたらええやんけって言うぐらい。
見せられるとなんか逆にこう、なんか不思議な気持ちになるからね。
そうなんや。ほんまにそうで、いや、なんでこんなにお金引かれんのよとか。てかそもそもまあお金ってじゃあ何なんですかっていう話をちょっとまあすごい基本的な話をしようかなと思って。原口さん、お金って何か分かるって言ったら、まあお金そもそもってどんなものやというふうにお考えでしょうか？
お金ですか。まあ基本的にはなんか硬い言い方になるけど、
はいはいはい、
まあ、人の頑張りの対価じゃないですか。
まあ頑張り、まあそうね、仕事してる人からしたら、
軽めに言ったらね、
お金がなかった時代はあったわけじゃないですか。
あったね、
遠い昔。そういう時はどうしてたかっていうと、う
ん、ブツブツ交
換。そう、ブツブツ交換やね、うん、物と物を交換。例えば魚俺取ってきた、うん、でも肉食いたい、うん、あいつ肉いっぱい持ってる、うん、交換しようか、うん、それは向こうの人が魚を食べたいから、でこっちの人は肉の食べたいから、うん、じゃあこの魚と肉1個ずつは同じ価値というか、うん、あるから、まあじゃあ交換しましょうかっていう、この、これが成り立つ、
うん。
でもそれしてると、魚持ってる人と肉持ってる人はみんな人気者になって、
はいはいはい、
他の人たちは、ね、全然、価値なんで、例えば、俺お腹いっぱいで肉あんまいらんねんけど、肉もうくれ言うから、他のもんあげなあかんやんけ、みたいなね。とか、
はいはい、
まあ、価値が要は、人それぞれによって違う状態なんだ
けど。ああ、そうね。
で、やりとりに魚と肉わざわざ持っていかなあかんのかい。だから不便、
うん。
っていうことで、じゃあみんなで、これを一個、例えばみんなが欲しがるようなものと、10日で交換できるようにしましょうって言って始まったんが、
うん、
まあ、お金、うん、まあね、和道開珎とか、ね、教科書載ってた
よ。あったね。
あったね。とか、金貨とか、そもそも
そう。なんか、庭に転がってないからな。
なんか、五円玉に似てるから、まあ、いけんじゃんと思うけどね。そうそう、あれへんは、だから、 とか昔の日本って実は、打艦紙幣っていうのが使われてたよね。金とかとこのお金自体の価値はこれとイコール一々ですよって交換できますよっていうのが打艦紙幣って言われるもので、その、まあ、昔はこの価値っていうのが絶対に決まってた。だから今はそれに比べると例えば1万円札とか1000円札を見てもこれがなんぼのもんなんですかって話だ。みんなが1000円って認めてるからそれは1000円札であって、そのお金紙幣自体はあれどれぐらいだったかな、30円ぐらいだったかな確か。
あ、
紙幣自体を作るのにかかるコストは30円とかそんなもんね確かね。だから30円のものが1000円なんですよって言い張ってるわけだよね。
まあね、
そうそう、だそれがみんなが認めてそれは1000円ですってなってるから今は成り立ってる。
これは何かっていうと日本っていう国が1000円ですと言い張ってるから、まあ、日本っていう国をみんなが信用してるからこれは1000円な価値があるんですよと。だからこの紙を使ってこうトレード、やりたりとかっていうのができるって大丈夫ですって言ってるからお金っていうのはこう成り立ってると、うん、でこれ他の国ももちろんそうで、アメリカのドル、イギリスのポンドもヨーロッパ圏のユーロもこれも全部同じような感じ、
うん、
出してるところが信用されてるから成り立ってる。でみんながそれによって同じ価値を見出してるから、そうね、
これがお金ですと、
はいはい、
でこれまずそもそもこれをまず習ったことはないと思うのよ。
まあわざわざ授業とかでは言ってないよね。
ないよね。すごいこれ大事な話で、日本ってすごい資本主義とかが言われてるじゃないですか。
ああそうだよね、
うん、でも世界的にも一応資本主義が、まあ、ああ資本主義とか何なんですのって話なんやけど、そんな難しい話を今はするつもりはなくて、はい、そのお金っていうこの価値自体がみんなで そうやってあのあ認め合ってて、その価値自体が大事であるっていうのをみんなが認識してるからこの資本主義者が成り立ってると、うん、じゃあですよ、あのまあいろいろそのお金っていうものが大事やから、あの政府日本の国だって
このお金っていうのが欲しいし、
個人みんなお金が欲しい、会社だってお金が欲しいわけですよ。じゃあどうやって
社会人になってお金をどうやって集めましょうかって言ったら、
貯金してで働いてそのどんどんどんどん貯めてとかっていうやり方しかまあ今まではなかったわけですよ
ね。
学校とかに行ってた時ってお金ってどうやってもらってた？
基本はお小遣い。
そう、お小遣いもらうね。じゃあちょっとここで一個問題、
はい、
問題です、
はいはい、
毎月5000円のお小遣い、あ3000円でしょうか、3000円のお小遣いもらえるパターン1、
はいはい、
最初1円
で、はい、
毎月ごとに2倍になるお小遣い、
あ、はい、
どっち選びますか。
うーん、どうなんだろう。それまあその無限に続いていくんだったらあれだよね。
あ、そう、そうそう、そこなの。お小遣いやからね。例えばじゃあ高校生にしようか。
はい、はい。
高1から3年間。いいとこじゃん、結構。
これどうな
の？ 3 年間なら結構いいとこじゃんって思わへん。
わかんねえな。
別に。毎月2倍からね。例えば、まあ、じゃあ1月1日からでしょうか。1月1日から1円。
はい、
片や3000円。その2月は2円だよ、まだ。片やもう3000円3000円で6000円もらってんねん、
はいはい、
5000何本の差があるよもうね。
まあ確かにね、うん、じゃあまああの俺安定タイプだから、ね、3000円の方で3000タイプ
これね、あのまあまあまあすごい簡単な話というか、
はい
はい、あの高校の数学ぐらいに習うんちゃうかな、指数関数っていうね、うん、あの関数になる話なんやけども、うん、これは何を言ってるかっていうと、ずっと2をかけ続けてるのよね、
うんうんうん、
1円2円4円、
うん、
8円かで16円32円、うんうん、でずっと2倍かけてで、どっかで3000円を超えるところが出てくるよね絶対に。
そうね
それがいつなんですかって話なんやけど、それは花見さんも多分分かってて、あの、まあ、タイミングはいつかっていうだけがよく分かってないだけかな、多分1年過ぎた時に実はもう超えるよね3000円。
結構早いな。
結構早いよね。そうそうそうそうそう。結構早いね。結構印象としては早いのよ。これちなみにですけど、1年間もうちょうど12ヶ月過ぎた時で2048円やね。
ああはい。
でもう2年目の、13ヶ月目、1年1ヶ月目で4096円になる。もうその時点で3000を超えてる。
やばいね。
そう、まあこのこれを言ってしまうともう分かると思うけど、その翌月は8000ぐらいになるわけね。でその次はもう1万6000円ってことだから、これはもうね、お小遣いあげてるお父さんは大変なことになるわけ
ですよ。まあそうやね。
大変なことなんですよ。
どんなお父さんなんだろうっていうことになってくるよね。
そうで、これはだから最初1円でもいいから、あの後で2倍になるっていうのをうまみをちゃんと分かってるかって、はいはい、これこそが実はお金の教育で本当にすごい大事なことであって、はいはい、これ何を今更そのお金と話をしてこんなお小遣いの話をしたかっていうと、うん、資本主義っていう世の中ではお金を貸せる人が一番強いんですよ。
あ、は
いはい、お金を貸せる人が一番強いんですよ。これが資本主義と言っても過言ではないと僕は認識します。
ほうほうほうほう、
ちょっとまあ語弊があるかもしれないけど、ほうほう、自分の働いてる分に対する対価をもらうっていうお金持ちになり方っていう もちろん一つのパターンもあるんやけど、人にお金を貸してお金持ちになるパターンっていうこの2パターンがあるよね、実はね。この社会では例えば家を買いましょうって言った時に、お金を全部、例えば1億円の豪邸を買いましょう、1億豪邸買いましょうって言ったら1億円あれば別にお金買えるわけやけど、普通の人はあんまり持ってないわけですよ。だから持ってる人に借りるわけですよ。
そうやね。
で1億円借りて1億円返せばいいっていうのは結構甘くて、
まあそうやね、
1億円あれ私持ってないんです、あなた持ってますと。でおう、なんか貸してやるよ、でもあんたお前1億円持ってへんやろ、ほんなら返すときにちょっとプラスアルファで返してよ、
ああそうやね、
っていうのが成り立つわけだ
よね。そうやね、そう
や
ね。
そう、これがいわゆる利子ってやつやね。うん、うん、でこの利子っていうのをなめだあがんねんな。
なるほどね。
ほんまにこれがすごい大事な話で、はいはいはい、そのお金の教育を受けるにあたってやっぱりね、その綺麗事だけじゃ済まへんってことで絶対出てくるよね。
あ、
で学校でどこまで教えられるかが俺ばっからへんだよね。
ああ、まあ確かにそういう話はしてないやろし、
ね、そう、ね、何をそんなに俺がこんなに言ってるかっていうと、例えばなんやけど、さっき言ったあのお小遣いの話もそうなんやけど、うん、あれは、まあ、普通はありえない、ね、ありえないけど、あれは 100% っていう利子がついてる。で、最初は1円でも 100% の利子っていうのがつくことによって、1年超えるだけでもう横の3000円の人を圧倒的に超えてしまうような利子がついちゃう。
うね、
っていうのは、知っといてほしいことやね。で、例えばなんやけど、それがまあ、現実世界でどういう風になってるかっていうと、ね、高校生とかの話になってくるとね、結構身近な話で奨学金っていうのがあるかなと
思
う。はるみさん、奨学金借りてました？
いや俺はすごい親に頭が上がらないですねっていう感じですね。
奨学金はなしで言いました。実はまあそれがまあ本当は一番正しいというか、まあお金の話からすると一番正解は正解なんだけどね、ま
あ、結果的には多分そうではある、う
ん、何を言ってるかっていうと、奨学金ってまあその要はお金を借りるわけだよね、うん、とある団体からまあお金を借りて学生の生活のまあ補填にするっていうのが奨学金なんやけども、まあ、学費とかね、もちろんお金を借りるわけやから手数料をつけて返さないといけない、
う
ん、そうなんだよ。でそれを利息っていうんやけど、だいたい率で言うとね、そのまあ、多い少ないはあるんやけど、うんうん、0.2% から 0.004% ぐらいって言われてる。まあ、ちょっと今簡単な話するために 0.2% にしましょうか。 0.2% って言ったらさっきの 100% に対してまあ500分の1なんで大したことないと思うやん、
うん、
でもさっきの2倍 100% っていうのは最初元本というか最初の始まりが1円やったわけ
だ。あ、そうね。
奨学金ってなんぼ借りるねんって話だよね。
ああ、そうだね。
そうだよね。まあ、年額でどうやろうな、50万もうちょっと借りるんかな、100も50から100ぐらい借りるん
かな。ああ、そうか、そうね。
100万にして例えばじゃあ4年間借りましょう、400万借りました、 0.2% です。じゃあいくら返さないといけないんですかって話だよね、
はい、
いくらでしょう。
あ、そっか、年で上がっていくのか。空で計算するの大変なんかあの1年目だからあれやね、1年目100で、
うん、
0.2 で増えてポンポンポンってなって
きた。そう、まあそうそう、さっき原見さん言ったようにどれぐらいの年数かけて返すかっていうのが結構大事になってくるよね。
そうね、あれ
そうそうなんです。
長引くとやばい気がするけど、
例えば奨学金なんかどれぐらいで返すの、20年ぐらいで返すんかな。
20年か、
15年ぐらいかな。
あ、でもまあそんな感じ、
15年ぐらいにしましょうか。20年でいきましょうか。いやね、多分そんなもんやね、
うん、
0.2% の場合は、うん、総額で言うとですね、
最初はさ、
うん、
最初は1000円ぐらいやね。
そうそうそうそう、まあ、だから、
20年やから10にかけて1ヶ月ごと返していくって思ったら 20×12 で240かな。あ、うんうんうん、で400万をこの240とかで割るのかな、すると1
回あたりの返済が
だいたい1万6000とかぐらいかな。
まあまあねって感じだね。
まあまあまあね。ここにまあまあ元々の元本分に対して利息分が乗ってくるから、まあ、これ計算していくとだいたいね1万7000ちょっとなるのかな、うん、だからまあ元本分だけじゃなくて1万7000プラスして返さないといけないと、うん、で総額でいくと400万の分が415万になるんかな、まあ、ただ
この利率 0.2% って、まあ、あの実は世間的に言うとすごく優しい利率で、
あ、まあまあまあ、ね、うん、
あの世の中にはもっとパーセントを変え上げて返さないといけないものがたくさんある、う
ん、まあなんかね、
たくさんあるんですたくさんあるんです。カーローンとかね、
あ
ーカーローンとか 3% ぐらいじゃないかな。
あ、そうです
ね、うん、自動車買うのを 3% ぐらい、ね、プラスで返さないといけない。で 3% が何を言ってんねんと、そんなもん100円の3円やろと、
そうね
っていう話なんやけど、ここで聞くのが複利っていう考え方だよね。
ほうほうほう、
うん、複利って聞いたことあるんですか？複利あります？
聞いたことはある。
あのアインシュタインが言った言葉知ってます？アインシュタイン知ってるよね。
アインシュタインは知ってるよ。
あの相対性理論のアインシュタイン、
アインシュタイン複利について語ってたの。
人類最大の発明は複利であるって言ってね。
へー、それは全然知らなかったかった。
結構有名な話、ね、福利。福利っていうのは何かって言ったら、まあ簡単に言うと 3% 舐めたらあかんって話だよね。
ああ、まあまあまあ、
うん、例えばさっきの、話、2倍のお小遣いやと、まああんなもんの話なんやけど、うん、例えばこれがね2倍じゃなくて 1.03 倍、うん、3% の、増え方、
お小遣い増量、
増減のお小遣いの増え方やとするとやね、うん、あのどれぐらい、まあちょっと待たなあかんのかっていう話になるんやけども、
はいはい、
最初1円やとさすがに増えへんくらいな、1万円ぐらいですよ10、100、10、100、1000万かな。例えば 3%、 1万円の 3% って、
うん、1万円の 3% 300円、
そう300円、1万円預けて300円しか増えんのかいって思うかもしれない。
まあ確かに、まあ、確かに、
思うかもしれない。例えば年利 3% で預けましょう。年利 3% つくところに預けましょう、はいはい、1年後経ちました、
はい、
1万300円ですと、はい、渋いなと。
まあまあそうね、まあそう、うん、
そんな人は 1万300円を多分そのまま放置するんかな。
ああ、まあそう、
300円しか増えんのかい、まあ、置いておくかいな、置いておきました。5年後どうなってると思いますか？
5年後どうなってると思います？
1年目が1万300円、
ああどんぐらいいくんやろ、分かんねえ、2、3000円ぐらいか、
11590歳までい
く。ああ、
1590歳増えるんですね。
ああ、はい、
5年経って1500円かいと。
まあまあ確かにそれ、そう、
え、
確かに
もうちょっと寝かそうか
まあそうそう、
10年寝かしました、
はい、
何ぼになってるでしょ
う。でもまあ言うてあれか、1万
お金、3、いいねいいね、維持していて1万3439、
あ、はい、
やっと3439円増えたよね、はい、やっとこれで 30% ぐらい増えたよ、
はい、
10年寝かして3000増えんね、はい、やっと、やっぱ 3% って渋いやん、
あ、はい、
と思いきやですよ、
はい、
こっから例えばもう10年寝かしましょうってなってくると、はい、次はもう答え言っちゃうけど1万8000円ぐらいなんだね、
あ、はい、
増え方が全然違うと思う。10年で3000増えたのと20年で8000増えたから3000、5000円で増え方が全然違うよね。
ああ、後半どんどん
伸びが、伸びがあるんですよ。こっから例えばもう10年置きましょうってなってくると2万4000円ぐらいになる、
ね。ああ、はい。
っていう風な感じで、まあ、パッと分かる話で言うと、こう、増え方がこう、なんていうかな、こう、増え方のこう、直線的じゃないよね。
後半の方が
伸びが、
伸びてくるよね。
伸びがある。これが人生最大の発明、複利って言われるもので、はい、今はこれ1万円やから元本があんまり大したことないんやけど。
ああ、まあまあまあね。
そう。これをもっとたくさん預けていけば 3% の雪だるま式にいっぱい増えてくるわけです、
はいはい、
で昔の人たち、今の60歳ぐらいの人かな、60歳より上の人たちが、
うん、
投資なんかやめろ、預金貯金でいっぱい入れとけばええや、うん、
はい、
っていう人たちが結構多いんやけども、実はここに勘違いがあって、うん、その当時の貯金の利子の割合が実は 3% ぐらいあったんです、
うんうんうん、
あったんですね、うん、なので預けとけば勝手にお金が増えるっていう時代だったんです、
うんうん、
で今銀行の預金の利率ってどんなもんか知ってる？
あれ何やったっけ、まあ、0.00
何本とか
そこまでいってるんだ。
そうそうそうそう、
もう、まあ、もう確認するのばかりしない
、増えないんですほぼ、うん、でその時代の差があるから、うん、上の人たちっていうのは投資をそんな、そんなも失敗でもするんやったら銀行でちゃんと預けたら増えるんやっていう認識の人たちがおるから、まあっていう話で、はいはい、結局はその我々やらないといけないのは、そんな利子の低いところに預けといちゃダメなんですよって話をしないといけない。はいはいはい、で、これ実は日本人すごく苦手で、
あ、はいはい、
アメリカとかは結構当たり前にやってるね。
お
そう、なんかそれの始まりとして、今、高校の授業で増えたっていうのもある。
はいはい、
そうなんです。なんで、その辺をちゃんとしっかり勉強しましょうねっていうのは、まあ、今回のお話に対
して。なるほど。まあ、確かにね。やってなかったねって聞い
てね。そうなんですよ。そうなんです。なんで、あの、利率っていうのはすごく大事なので、
はいはい、
あの、数学で指数関数を多分習うと思う、
うん、
習うので、うん、まあ、ちょっとそこは、あの、結構ね、生活に直結してくる話になるので、
まあそう、
うん。この辺はちょっとしっかり勉強した方が、後々いいかなって思います。
早いに越したことないしね。
そうやね。
まあ、あんまりまあ、そら、もちろんそっちにばっかし使ってもなんだけど、みたいな。
そうなんよ。
いろんなこう旅行行ったりとか経験にも使ってほしいんだけどみたいな。
そうやね。え、そこは結構バランスだよね。
そこも
含めてお金の教育だよね。
そうやね。
そうなのよ。
自分がしたいこととまあ、
そう、そのね、貯めとかんといかんっていう気持ちもあるから
、そういうできるだけ、
そう、
ね、さっきキルさんが言ってくれたみたいなんで、ちゃんとこう準備しとくみたいなのも、
そう、
大事なんだけどみたいな。
でもさっきそう言ったように、30年置いといたらなんぼになるっていう、そのやっぱり時間が結構効いてくるから、
う
ん、
あ、そう
ね、いかにやっぱ早く理解し早く始めるかっていうのが実はすごく大事になってくるね。
On the way。
オンザウェイでは皆様からのお便りや、テレビってなんで映るの？のような身近な疑問を募集しております。番組のホームページ、ツイッターアカウントからアクセスよろしくお願いします。物事を始めるにはいいも悪いも早いも遅いもありません。歩きながら途中でいろんな風景を見ることが大切です。では次回またお会いしましょう。